不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。はじめまして、こんばんは、立花とのんすけです。
こんばんは、宮城小屋です。
さあ、今回から2回目となりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。今回はこのお二人でお送りしていきます。
まずは今回のメニューをご紹介しましょう。明日ねラボ、学べる知的なものをゲストと話していきたいと思います。もう一個はギルド明日ね、こちらもゲストを呼び交流を深めていきたいと思います。そして、次に明日ねサテライト、スタジオを飛び出してですね、沖縄の街を紹介していきたいと思います。そして最後にイチャリバ語りば、ラジオメンバーのおすすめを紹介していきたいと思います。
それではこれから始まる明日ねカフェに1時間お付き合いください。最初のコーナーはこちら、明日ねラボ。
このコーナーは不登校や引きこもりのみんなの役に立つ知識や情報に詳しいゲストを迎えする、外に出なくても社会や世の中のことをきちんと知ろう、こんな願いを込めてお届けしたいと思います。
ということで今回のゲストは野添香織さんです。野添香織さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
はい、
じゃあ早速ですけども、野添香織さんはどんな方なのか、ざっくり自己紹介をお願いします。
はい、ざっくり紹介します。沖縄子育て良品というお店をやっております、はい。代表の野添香織です。会社の方はですね、立ち上げて16年目を迎えております。で、仕事の内容ですけれども、自分が子育てをする中でこういったものが欲しいなとか、こういう商品はこうであってほしいなというものを商品開発しております。はい、
商品開発ですか。
はい、
いい響きですね。
でね、商品開発をしたものがどれぐらいあるかなと思って2年くらい前に数えてみたんですね。
はい、
そしたらちょっと数え方、いろんなカテゴリーどういうふうに見るかっていうのもあるんですけど、50ぐらいありました。で、それからまだ、商品開発を続けておりますので、多分もっと増えています。はい。たくさんあります。
すごいですね。
はい。
では、そのたくさん商品を作ってる中で、
はい、
ランキングとかあるんでしょうけども、
あ、
今回はそれを聞けたらなと思っています。
あ、はい。ですね、ランキング、私の作った商品と、あと仕入れの商品ってありまして、それも全部ひっくるめて、はい、ランキングをね、毎月出してるんですね。
毎月、
毎月ランキングちゃんと売上上位をね、出しておりまして、20位まで出してるんですよ。で、20位までのうち、10位が大体自分のオリジナル商品になってきたので、はい、計画通りになっております。
いいですね。
で、季節によってね、売れるものとかが違うんですけれども、今この季節ですと、ちょっとね、暑くなりかけているので微妙なところなんだけど、保湿系の商品もとっても多いんですね。アトピーのお子さんでも使えるものっていうことをいろいろ、考えて作ってるから、
なるほど。
はい、秋冬は保湿系が売れておりまして、今からだと、アロマの成分のみで作った虫除けスプレーとか、人やサンゴに優しい成分で作った日焼け止めとか、その辺がランク、はい、入って、上位の方ですね。はい。
いろいろ便利そうですね。
はい。
初めて聞きましたね。サンゴとかで作るっていうのは。
日焼け止め、一般の日焼け止めの中に、
はい、
サンゴの発火現象を促進してしまうような物質が入っているんですね。なので、10年前私が開発した時に、もうそういった、サンゴを壊してしまうような成分は使わないっていうのが、一番の目的で、それで作っております。結構ね、10年経ってますけど、ロングランで毎年買ってくれる方とかもいて、かなりね、お肌の弱い人でも使えるように作ってるんですね。はい。
じゃあ昔なかったものを今作り上げたっていうことです
ね。そうですね。はい。
すごいですね。
ありがとうございます。あとね、ちょっと変わった商品ではね、編みぐるみってわかります？
編みぐるみですか？
毛糸とか、糸で編んで、かぎ編みっていう、 編み棒で編んで物小物を作るんですけど、はい、そういった商品もね結構作ってまして、でこれに関しては実は商品が作りたいのもあったけど、どちらかというと女性の仕事を作りたいっていうところで、はい、やり始めていて、2年前に種をまき始めたんですね。で今は社員とかうちのスタッフではないんだけど、ネットワークになっていて、はい、自宅でしか仕事ができないとか、自宅なら仕事ができるっていう女性いるんですね。いろんな事情があって、はい、自分の旦那さんと自分の両親を全部介護しなきゃいけないとかですね。あとはやっぱり精神疾患持っているから外には出れないとか、お子さんが小さくてたくさんいて、外に出るよりは家の中で仕事がしたいっていう方のお仕事を作りたいなってずっと思っててね、それを今やっているんだけど、編みぐるみで小物を作って、で、できるだけその賃金も高く払いたいっていうのもあったから、ね、皆さん商品開発少しずつやってるって聞いてるんだけど、わかると思うんですけど、その、原価とか経費をかければかけるほど、売り値って高くしなきゃいけないでしょ？
そうですね。
そこで大変な、ですよ。賃金をたくさん払うから、売り値も上がるっていうところがあるので、じゃあ、高くなってしまうものをどうやって売るか。っていうのを考えまして、はい、高いものでもいいものならきちんとお金を払ってくれるという売り場を探してます。
あ、ちゃんとリピーターがつくような、
はい、リピーターもそうだし、ちょっとお金を持っている方たちが来るグレードの高いホテルとかそういったところに置いていただいてますね、
うん、あ、なるほど、
うん、そうそう、でしかも一個一個手作りだから量産できないのね。
あ、じゃあ沖縄にしかない商品。
そう、うん、沖縄しかないし、沖縄の一部でしか売ってないっていうような商品になってますね。
おお、
う
ん、いいですね。ブランドが。
そうそうそう。そういうふうに、考えて作ってます。
ああ。
はい。
まあ、ということは、もう口コミとかから結構そういったので、うん、なんか結構人気になっていったっていうのは。
そうですね。あとは、本当にもらった人が、これどこで買ったのっていうことで検索をして来てくれるとか。
いいですね。
じゃあ、やっぱりおすすめはそのサンゴで使った日焼け止めなんですかね。
そうですね。今、これからだったら、人にもサンゴにも優しい日焼け止めっていうことで、ぜひ使ってもらいたいなと思います。名前がアロマの日焼け止めと言います。
アロマの日焼け、
はい、検索してください。
なんか見たことあるかもしれない。
本当に、はいはい、
母が持ってたような気がする。
あ、じゃあもし持っててくれたら嬉しいな。
使ってる人かもしれないですね。
はい、
じゃあその商品開発でいろいろ出てきたんですけども、うん、
はい、
女性のみという社員がお聞きしたんですけども、
は
い、
うん、
その中にまた助産師たちなどいろいろスキルを持った方たちがいるっていうことなんですけども、
はい、そうですね、うちは本当 100% 女性の職場で、私プラス13名いるんですけれども、
はい、
全部女性なのでね、女性だけの集まりってね、結構このグループができちゃったりとか派閥的なものができちゃったりっていうのがよくあるんですよ。でも私そういうのが大嫌いなんですね、
はい、
なのでもう面接の時に悪口は言わない、陰口は言わないっていう約束をします。うん、
お
はい、
はいはい。
うん。悪口とか陰口言ってるうちって暇なんですよ。でも、私のところに来てるのは仕事をしに来てますので、
そうですね、
うん、そういう暇な時間があったら、楽しく仕事しましょうっていうね、ことで、で、大げさに言えば、噂話とか悪口で自殺しちゃう人もいるぐらいなんですよね。だから、もしそうなった場合責任取れますかっていうところで取れないじゃん。
そうですね。うん、
だから、そういうのはなし。ということでやっているので、割と明るくて、はい、
ああ
でもね、宮井くん来たよね。
そうですね、一回行けさせていただきましたけど、うん、本当に女子しかいなかったですね。びっくりしましたよ。
そうですね、
置いていいのかなとか思った
から。男子禁制感、
ね、そんな感じはあったんですけど、でもなんかどちらかといえばなんか結構、ね、
うん、
売ってるものも結構おしゃれで、
うん、
なんか、
そうですか、
いやいや、
ありがとうございます。
なんか本当、なんか何でしたっけ、木のスプーンとか、
はい、
ああいうのとか、
木製品とか結構、
ああいうのいいなとか思って、うん、あと何でしたっけ、その首のなんか枕とか、
うん、あ、はいはいはい、赤ちゃんのね、
赤ちゃんの
抱っこするものとかですね、だからそういった商品があって、赤ちゃん連れ、赤ちゃんを連れた若いお母さんたちが多いんですね、お客さんとして。なのでちゃんとこのいろんな細かいこと相談に乗ってあげられるように助産師さんを2人常駐っていうことで、
なるほど、
はい、
じゃあその助産師さん目線からしっかりとした商品ができてるっていう、
うん、そうですね、うん、
へえ、は
い。だからやっぱりね、子育てしてる時ってね、細かいいろんな悩みがあるんですよ、うん、女性はね、あの自分の体のこともそうだし、赤ちゃんのこともね、そうなんですけど、それをあの気兼ねなく商品を買いながらざっくばらんに、あの実はって言って話せるような場所にしたくって、それで助産師さんがいるっていう感じですね。
うん、
はい、実はでも助産師さんって時給高いんですよ、
はい、なるほど
ですよね。だから大変っちゃ大変なんですけど、あのでもそれで助かる人がいて、うちであの優しい商品を買いたいと思ってくれる人がいるなら、その方がいいかなと思ってやっております。
むしろね、そこからね、ニーズとかが生まれて、はい、もしくはそこで新たな商品が、
うん、
多分開発する、多分きっかけにもなると思います、はい、うん、
ですね。
とかありますからね。
うん、
はい。じゃあそろそろ、
変な方向に。
締めの時間なんですけども、小屋さんお願いしていいですか。
あ、もう締めですか。
はい。
なんかもうあっという間な感じしますけどね。結構そうですね、野添さんのね、軽くな職場に関することとかね、うん、聞いてて、まあ本当に、本当なんかもう本当にそのお客様目線に合ったもう商品とかもニーズとかですね、うん、なんかそういったものに本当なんかやってるっていうのがなんか聞いてて思いましたし、うん、本当になんだろう、その目線が要はちょっとなんか口汚く言うと、まあ、お金とか お金がためとか多分そういうのあるとは思うんですけど、全然野添さんはそんなのなくて、もう第一目線が本当お客様みたいな、うん、
そ
のお客様のそのニーズに沿った商品開発とか、それのそのお客様のそのね、困った声を聞きやすくするために助産師と方々がいたりとか、うん、本当に、うん、本当社員たちが本当女性しかいないっていう理由が多分そこにあるのかなって今度聞きながら思いましたね、
うんうん、
ねえ本当多分女性にとっては多分すごく多分いいところなのかな、
頼もしいですね、
本当ですよね、
嬉しいです。
こういうところをね、まあ、あるって沖縄にあるっていうのは多分ね、今聞いている人たちもすごく、うん、あ、そうなんだとかね、ありますし、ちなみにですね、その野添さんのその子育てのってどこに本店は、
え、子育てに関してですか？なんかね、私仕事忙しくてあっという間に子供大きくなってんの。
はいはいはい。
だからなんかね、でも一番上はさ、25歳で就職しちゃってるし、
はいはいはい、
真ん中も23歳でしょ、はい、一番下だけが今高校1年生なんですよ。
うん、下でですか？
そう。だから、割と子育て離れてきちゃったのね。
はいはいはい。
次孫かなーって。そんな感じ。
もうですか、う
ん、孫さんが楽しみということで。
はい。
では今回のゲストは野添香織さんでした。
はい。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
はい。
ギルド、明日ねー。
このコーナーは普段友達を作ろうとしてもなかなかできない我々がゲストを呼んでお友達になろうというコーナーです。そしてラジオを聴きのあなたが友達を作るのが苦手でしたらぜひ参考にしてください。
ということで今回のゲストは平明子さんです。平明子さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速なんですけども、軽く自己紹介の方をお願いします。
はい、自己紹介、はい、名前は平明子です、はい、ピアノをやっております。
お
ー、フクルの皆さんとの出会いは、はい、学友協会沖縄のメンバーとして皆さんのところにお邪魔して、はいはい、去年の5月でしたかね、5月から、ね、ほぼ約1年間、月1か月1、2ぐらいで訪ねて、私たちのまあやってるよくわかんないプログラムに参加してもらいの9月に合宿をして、それであの2月の発表会までみんなで一緒に活動させてもらいました。
はい、
ありがとうございます。
もう1年になるんですね。
あ、ここではその学友協会っていうところを詳しく知りたいんですけども、よろしいですか？
はい、ありがとうございます。学友協会沖縄はですね、私たちあの音楽をやっている音楽家のメンバーでできていて、はい、まあ、演奏の人が多いんですが、フルート、クラリネット、トロンボーン、それからピアノが2人と、あれ、はい、誰か忘れてる。あ、テノール。
忘れちゃいけない。
がいて、はい、で、あの、まだくくるには来てないんですけど、あの、音楽を中心とした研究をしてる 仲間もいまして、で研究そういう論文とかを書いたり学術研究をしている仲間もいての7人かなで今やってまして、立ち上げはもう2014年とかになるんですけど、その前からちょろっと活動してて、学友協会沖縄っていう名前になったのは2013だったかな。まあそのあたりの春頃で、で、まあなんでこういうグループ作ったかっていうと、まあもちろん一番はクラシックの音楽をもっといろんな人に知ってほしい、届けたいっていうことが一番の目的で、で、そのために、まあ普段やっている活動だと、音楽が好きな人しか、クラシックが好きな人しか、来ないんですね、なかなか。で、私たちは情報をこうやって発信してるつもりでも、クラシックに縁のない人からすると、へえ、そういうのあるんだとか、そういう感じなので、
そうですね、
もっとそういうあまり普段接点がない人とかに届くためにどんなことできるかなっていうのをいろいろやっていて、最初の頃は分かりやすく演奏会でやってたんですね。天部須那覇の方で、1時間、休憩なしで、まあ、大体は、ストーリーテラーじゃないですけど、MC がいて、進行してくれて、大体普通のクラシックの演奏会行くと、プログラムに曲目の解説があって、自分で読んで、はい、って聞いて、あーとかつって、拍手、みたいな。結構なんかお堅い感じなんですけど、まあ、そういうのを、逆にまあもっと楽に聞いてもらえるような試みっていうのをまあ MC 入れることだったり、あとまた企画で例えば映画音楽が好きな人が惹かれてくるようなとか、
いいですね、
それこそゲーマーが引っかかってくるようなプログラムを組むとか、なんかちょっとテーマを毎回設けて、テーマに沿った選曲で、選曲ありきで、じゃあ演奏者誰にお願いしようとかっつって、そういう演奏会をずっとシリーズでやってたっていうのがあって、それからまあいろいろ今のなんていうんですかね、じゃあ今度演奏を届けるだけじゃなくて、演奏以外にももっと関われる方法ってないのかなーって、いろいろやってたらくくるにたどり着いたと。
そうですね、
はい、すごい合わせ方というか巡り合わせだと思うんですけども、
本当そうだね、
やっぱりそういう学友協会っていうくくるともそういう接点がない中いきなりあったと思うんですけども、その最初にくくると会った時の何でしょうね印象とか聞けたらいいかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、一番最初にくくるの居場所に行く前にの出会いが実はあって、
はい、
それは金城さん、
代表のですね、
皆さんの
社長です、
社長の代表の
大会ゲストだよね、
らしいですね、その金城さんとの出会いがあって、はい、まあ、私たちがじゃあそのよりなんていうのかな、演奏会場以外にどっか出ていこうって思った時に、いろんなことをね、社会の中で何が起きてるかを知る必要があるんじゃないかっていう意見があって、那覇市で子どもの居場所をやってる金城さんっていう方がいるから、お話聞いてみたらどうですかって話がご縁があって、あ、じゃあぜひお願いしますっつって、私たちの内部の勉強会ってことで金城さんに来ていただいてお話を伺ったんですね。でその時に、まあ、金城さんが持ってるデータだったり、金城さんが今までね見たり聞いたり、それこそ引きこもりの子どもたちにどうやってアプローチしてくくるまでつないだかとかっていう話も含め、まあくくるでもちろん活動してることもいろんなことを話してくれて、やっぱり最初はすごく衝撃だったし、でも本当に私たちの活動のベースも利益が目的ではないので、まあ、かといって予算があるわけではないので、県とかまあ公的なお金をお願いして、でそれをやっぱりなんていうのかな、いろんな人のために使いたいっていうことがあったので、でそういうか私たちの活動の中でもしくくると接点ができるんだったらぜひ一緒にやりたいねっていうのが、その金城さんとの出会いの時にあって、でなかなか実現しなかったんですけど、まあ、足掛け2年ぐらい1年半ぐらい経って、そう最初ねすぐつながりそうだったんですけど、
はい、
私たちのところでなかなかうまくいかなくて、で1年またいで、でもつながっての去年の活動になってって感じでしたね。でも本当くくるに居場所の方に初めて行って、
はい、
みんなを見た時、 あ、なるほど。金城さんが言ってた、この子たち本当に不登校なんですかっていうのはよくわかる気がするとかって思って。
ああ、そうなんですね。
みんな、ほら。
結構言われそうです。
なんかほら、普通にあそこでは普通にコミュニケーションしてるでしょ。金城さんがよく言ってたのは、不登校の子が不登校の子だけで集まってると普通なんですよ、とか。学校にいて不登校ってレッテルだったり、まあ、普通、なんていうの、ある意味普通の子の中にいるから違うって見られるだけで、不登校の子たちが集まってるから、ククルの場では普通なんですよっていうのを言ってたので、で、行って、あ、本当だ、とかと思って。
それは良かったです。
いいこと言うね、あの人。
緊張だしね。
本当ですよね、もう。そんなこと。
っていうのはありましたね。
では、その、アキコさんはピアニスト、学校協会での、はい、っていうことなんですけども、自分が今、一番聞きたいことがありまして、はい、その、ピアノをやっぱやってる方って、小さい頃からコツコツとやってるイメージなんですけども、タラさんは、どう、なんでしょうね、何歳頃から始めたのかなって、興味がありまして。
はい。ピアノはですね、
はい。
ピアノ自体は、7歳。
7歳
なんですけど、その前にまあ多分いろんな人がやったことあると思うんですけど、ヤマハのその幼児科みたいな、
はい、
誰でも参加できるような1年ぐらいのコースを幼稚園生の時に行ってて、
は
い、でそれが今一番最初の音楽との出会いで、でその後からあのピアノの個人レッスンの方に移動して、1年プログラムが終わってからはちょっと間が空いたんですけど、でもピアノになって、でそのピアノに行き出したのはもう1年生の3学期ぐらいだったんですね。でなんですけど、でもなんかね、自分の中でそれこそ小学校1年の春ぐらいから大きくなったら、さすがにピアニストとは書けなかったんだけど、まあ、ピアノの先生かピアノに関係する仕事に就きたいっていうのは漠然とあって、なので覚えてるのがピアノの先生、ピアノの調律師全然違うんだけど、で子供の時はそういうのも違いも分かんないけど、ピアノに関わる関連する仕事に就きたいっていうのはありましたね。
じゃあやっぱり
なんですか。でもあの周り全然いないんですよ、うちの父方も母方も音楽やってる人誰もいなくて、
もう
それこそ何普通じゃない
そ
うそう一人だけ
初のピアニスト、
ピアニストというかまあね音楽関係うん、本当一人ですけど。
ピアノ歴何年ぐらい？
そんなこと言ったら40とか。7歳でしょ。
はい、
そんなもんじゃない。
じゃあ小屋さん2人分ぐらい。
そうだね。
そこを言いますか。
本当ですよ。
いや、すごいですね。
本当だ、怖い。
怖いですね。
じゃあピアノで嫌なことはあんまないですかね。
でもそれこそ、
はい、
あのなんていうのかな、若い時と言えばいいのかな、大学生の時とか、
はい、
20代の頃にうまくいかない時はやっぱりすごい嫌な思いもするし。ね、あのこれがこうありたいって思ってそこに行けない自分がいる時とかはすごくやっぱり葛藤とかもあったんだけれど、でもねやっぱりそれを乗り越えるために努力もしたし、まあ、それこそね泣いて悔し泣きしたこともあるし、そういう意味での嫌なことは嫌というか、ね、まあ、その自分がに対して、なんだろうね、許せないのかな、できない自分に悔しいとかっていうのがはもちろんあったけれど、でもピアノをやっててなんか嫌になったって聞かれては特には、なんかやっぱりすごく音楽が好きなので、嫌ってことはなかった、そういう意味ではなかったかもしれない。
いいですね。じゃあ楽しいからやっぱ続けられる。
楽しいとか、そうね、でなんかね今話質問を受けて思い出したのが、はい、20代の頃に留学してて、
はい、
留学してた時にあのあまり日本人のいない学校だったんだけど、日本人の人が私より1年後に入ってきた人がいて、でどうして留学したのって聞いたら、
はい、
もうピアノが好きで好きでしょうがないからとかって言ってたのね。私ピアノが好きって感情あるかなと思って。
なるほど。
考える以前になんかもう なんていうの、好きって思う前になんか
弾いてた、
そこにピアノがあったみたいな、
なんか考える家族のこと好きって思う、
ああそうですよね、なんか
当たり前的に、
なるほどね、そうそうそう、当たり前、あんまりにも当たり前だから、そんな好きでみたいな、そういうなんかそういう感情がなくて、なんかそういう人を目の前にした時に、いや嫌いじゃないんだけど好きでって思うかな私とかって思ったら、だから当たり前すぎて、っていう感覚はなんか今も、そういう意味では当たり前なのかな。
じゃあ改めてその場で考えさせられたというか
のもあるし、
気づけたんですかね、
それもじわじわ来たし、でもやっぱりそれこそ弾けない時間があって弾いた時に、はい、あやっぱりいいなって思うし、すごい好きだなって思うし、楽器もだけどやっぱ音楽、
はい、
音楽すげーとは思う。
じゃあ音楽愛がだいぶ強い人生をやめたんですかね。
ね、音楽にそうね、シェアされてるかもね。
そうですよね。ちなみにさっき留学って言ってたんですけど、留学はどこだったんですか。
はい、私はオランダのヨーロッ、オランダに行ってました。ヨーロッパのオランダ。
あ、ヨーロッパのオランダ。
はい、ヨーロッパの。
そうですよね。オランダですね。
オランダ。
いやこうやってたくさんのピアノの付き合い方とか、まあ学友協会の話も聞けたところなんですけども、はい、ちょっとそろお時間になってしまいました。今回のゲストは平明子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。このコーナーはスタジオを飛び出して街に関する話題など実際に現場を歩きます。今回も前回に引き続き牧師公設市場を防災士で社会福祉士の稲垣悟さんと歩きます。それではお聞きください。
ではですね、今回はその牧師公設市場が移転の話で、今回はそのもう公設市場の顔の顔といったらアグニさんに、今回はいくつか質問、また質問してるんですけど、今後もよろしくお願いします。はい、お願いします。ではですね、そもそもなんで移設することになったのかをちょっとお話聞いてもよろしいでしょうか。
そもそもの、はっきり言えばもう老朽化ということで、実は平成18年に、はい、この公共施設っていうのが必ずそういう建物の、この耐久度言えば大丈夫かねということで、検査したら、そろそろもう建て替えの時期に入っているということで、それを踏まえて平成20年度から公設市場の建て替えに関する合意形成の話し合いが進められて、そういう流れで基本的には老朽化が進むだろうということで、第一公設市場の再整備の議論が始まったというのが主な理由ですね。
主に老朽化、
はい、
老朽化が原因でも必要と。
そうですね。
ではですね、その要は移設するじゃないですか、移設って場所はどこに移るんですか。
基本的にですね、簡単に言えば、現在地の建物を壊して、
あ、
現在壊して、で一応仮市場をですね、公設市場からちょうど国際通り、市間通り側にある、那覇市の施設にぎわい広場、
はいはいはいはい、
でにぎわい広場に今仮設市場を作って、
はい、
でここで約3年間仮設市場をで営業して、で現公設市場、新しい市場に新しくスタートするのが2022年をめどに新しい市場がスタートするという流れですね。ですから基本的には今年の6月16日までが現公設市場で営業して、で2週間後の7月1日からにぎわい広場の仮設市場で営業をスタートするという流れですね。
なるほど。
あではここを一回取り壊 す,
そうです
取り壊して要は伊勢仮のとこで要は営業して、はい、その間にここ
を新しい市場を作り直
し直して
2022年に、まあ、オープンを目指すという流れですね、はい、
というともう3年後ですよね。
そうですね、
2020年、はいはい、うん、結構早いんですね。なんかもう
そうですね、
だいぶもうちょっとかかるかなとか思ってたんですけど、
ただやはり今後ですね、
はい、
やはりまあ課題としてはですね、はい、まあ、公設は周辺には3面のまあアーケード等がありますので、はいはいはい、まあ、今後アーケードの取り扱いを今後どうしていくのか、 あとはあとはまあまだ来会社の方にはまだ情報がまだ通常分の面々があるもんだから、今後こういう仮設市場で移転してまた何年後戻りますよというのをもう一回今これ再周知しないといけないんじゃないかなということで、まあそういうのが課題として残るのと、で今の事業者って大体今110近くあるんですけども、仮設市場では約80を事業者が営業する予定です。で新市場ではまあ大体90店舗近く、まあ、100店舗近くで営業する見込みで今、考えてますね。
なるほど。や、まあ、やっぱり、まあ、移設するっていうこと、うん、多分いいことだと思うんですよ、うん、ピカピカやりきれいになると思うんですけど、うん、いやでもアグニさんとしてその今の、うん、やっぱりその公設市場が、うん、いやまあなくなるわけじゃないですか、うん、そういった面ではちょっとアグニさんはどう思いますかね、うん、
なら当初はですね、はい、まあ、いろんな考え方があって、はいはい、この建物をもう少しこの町側の空間を生かして、はい、まあ、リノベーションかけてですね、照準がけして、やろうじゃないかという動きも提案したんだけども、より3年前ですかね、
はい、
熊本の地震があって、でそれでやはり公共施設 の, その安全性が再度問われてですね、まあ、それもまあ流れもあってですね、基本的にはまあ現地建ての仮設市場にほぼ方向性になったということなんですけども、ただやはりこの町今の町側 の, この相対売りとか、この町側らしさの空間を本当に失うことになるんじゃないかという不安な声はですね、やはり我々市場事業者だけじゃなくて、それ一方で来会社とかそういういろんな方々はそういうことは心配をしている声が結構多いのは確かなんですね。ただ新しい市場に関しては、まあ簡単に言えば現状の現公設市場の空間とか形態はそのまま受け継ぐような形で考えてますので、
そうなんですね、
基本的には配置とか、
はい、
大幅なまあ、レイアウト変更とは今のところないような形で、まあ、基本的には外回りがあって1階に肉屋さん、はい、魚屋さん、生鮮食料品、はい、で、2階に食堂、
はい、
で3階には肉屋さんの加工所とか業務用の冷蔵庫、あと一つはまあベッド棟、同じ3階フロアには多目的会議室ーホールとか調理教室ができるような空間作りはなるような形でのと、で 3階外周にはちょっとデッキ部分ができるような形であって、
はいはいはい、
ただイメージ的には今の公設市場をそのまま作り直つつ、まあ、考え方をやればいいのかなという発想で、あとは一家に関しては柱がないそうです。オープン空間です。
あ、なるほど。
だからもう各方向から、各いろんな方向から見渡すような形で、ほぼ、いえば柱が原則ない、だからオープン空間、一層オープン空間らしさになるんじゃないかなと。で今の吹き抜けもちょっと大きくなるような形ですので、はい、
なるほど、そうなんですね、まあ、やっぱりなんかやっぱ不安も多分今のこういや歴史がやっぱ本質はあるんで、やっぱそのなくなるっていう、まあ悲しさもあるんだけども、やっぱ新しくなる、まあ今のこのイメージをまあ壊さずに、
そうですね、
でちょっとまあまあそのまあ新しくいろんなものを取り入れていくっていう、まあすごいなんかまあ そうですね、2022年が楽しみ
になっていくんじゃないかなとは思うんですね。ですから基本的にはこの、まあ、3年間という、はい、まあ、仮設市場によってやはりお客さんが減るんじゃないかとか、まあ、いろいろ心配する要素も大きいんだけども、はい、ただやはりこの那覇の仮設市場が、まあ、ある意味では将来的にやっぱ残ると、これが50年後100年後に残るということが、まあ、ある意味では方向性が出てますので、ですから今後はそういう形で新たな高設市場の魅力づくりと、まあ、今後市場事業者だけじゃなくて、まあ、行政また周りを含めて構築しながら、いい市場、例えば那覇を代表、沖縄県を代表する、例えば全国を代表する市場になればいいのかなと思ってますね。
はい、うん、
そうですね。ナビゲーターの高野君が少し、うん、ちらっと今出かかったんですけど、ね、うん、不安材料っていうのはどんなところがありますか？
不安材料はですね、基本的にはね、まずお客さんの入り、うん、入りね、あとはまあ、その流れでその、まあ、家賃の問題、
はいはいはい、
家賃は上がると思うんですね。
お、なるほど、
家賃上がる、それとやはり基本的にアーケードがないです、
はいはいはい、
仮設市場、だから多分お客さんが減ってしまうんじゃないかというのがあって、ただやはり市場事業者としてはやはり3年後とやはり市場に戻るというのが、まあ、もうありますので、もうなるべく早めに作ってもらって早めに帰りたいなというのが基本的な思いになって、で、ね、でこれはですね、実は市場事業者だけじゃなくて、特に現行設備は取り替えをするとき一番大変なのは周りなんですね。
あ、
周りの店舗の集客に関して、比較的影響が受けるのが大きくてですね、やはり周りの方とも早く市場ができて、もらいたいというのはもう本当は大変なんですよ、周りの方が、もしくは店舗を閉めないといけないというお店も出てくるんだけども、ただこれはもう市場が戻ってくるというのが方向性出てますので、なるべく早めにできて早めにオープンを目指して今の空間を取り組みしたいなというのがありますね。
ね、まあ、なるべく早く、うん、新しくなっているところの公設市場がね、まあ、自分も、うん、まあ、でも仮説が、まあ、あるんで、多分、まあ、そこね、うんうん、そこ行っても多分まだ、まあ、味も当然変わらないとは思うので、まあ、そこね、まあ、やっぱなくなるっていう、まあ、ちょっと不安もあって、まあ、かなとか思うんですけど、まあ、でも新しくなって、そして何十年何百年と続くようなね、また市場になってもらったら、まあ、新しくしてよかったなとかは、もうなんか後々あるかもしれないんで、本当、まあ、不安、今はまあ不安かもしれませんけど、もう先の先で、先が先でなんかもう明るい方向になんか進んでいくような、なんか感じがして聞いてて思いましたね。本当に
国民にとってもちょっと不安よねっていうのは、まあ、私たちはこうね、毎月1回必ず街歩きをする中でも、牧師のね、公設市場っていうのはもう主要なフィールドだったんだけど、まあ、それがこう仮に移って、その街歩きしやすい、私たちが今日もね、いろんな業者さんにね、これまでお話を伺ったりとか、お店のおばちゃんにいろいろ教えてもらったり、新聞とかしてもらったりしたんだけど、なんかそういうものがこれからも継続できるようなね、仮設市場だったらいいなと思うんですよ。あるいはその後建て替え後もできたらいいと思うんですけど、そのあたりどうなんですか？
そうですね、基本的には今の公設市場、仮設市場、新市場も、うん、基本的には相対売りの空間は残すと。
あ、相対売りにはするわけです。相対売りっていうのは、まあ、
もう基本的にはお客さんと売り手がちゃんと面と面で交渉しながらね、はい、商品見せながら相対売りの空間は残すと。でこれは基本的な仮設市場、新市場でも同じような空間を残すという流れがあって、これはもう、まあ、ある意味ではもう残す大前提の話ですね。はい、ですから、まあ、この点は基本的に抑えて、あとは空間を今本当に大きならしさとやって、あとはやはり、まあ、今後我々市場事業者だけじゃなくて、あるいは新規に 入る人ごとも考えないといけないもんだから、はい、ですからその点も今後、まあ、仮設市場新市場にかけては、まあ、市場の現事業者もそうなんだけど新しく公設市場で例えばこういう商業をしたいという、例えば市場でパン屋さんをやりたいとか、でもしかしたら皆さんクックルのメンバーで、メンバーで
いいよ、
起業してパンとかあれを作って市場で出店してもこれも一応可能なんですね。
なるほど、
ですから我々としては市場事業者だけなくて今後新規で新たな市場で商売をしたいということも踏まえながら新しい市場町作りを考えないといけないのかなというのもあって、だから僕は町市場の中で新たな新規でここで商売して新たな沖縄の食文化の、まあ、担い手に なってもらいたいなという形で、ね、まあ、それもある意味は今後の公設市場のあり方にポイントなのかなと思いますよね。
まあね、結構長く長くて喋れてきましたけど、まあそうですね、今この、まあ、移設で、まあ、いろいろね、まあ、なくなって、まあ、寂しい思いもあるとは思うんですけど、まあ新しくなって、まあ、人とね、まあ、一応ね自分が響いて思ったのはやっぱ新規のやっぱり、やっぱ移る新規の人もどんどん取り入れていくっていうのは僕も あそこはいいかなっていう、なんか本当にそのね、こういう施設市場の新しい、なんかもう本当先のなんか楽しい未来がなってくるのかなっていうのは自分聞いててすごく思いました。なので今回は、ね、まあ、長くなりましたけど、まあ、今回は移設に関するお話をマグニさんに、はい、聞かせて聞いたんですけど、今回はありがとうございました。
ありがとうございます。
またこれからもよろしくお願いします。
はい、
さてここからはイチャリバ語り場のコーナーです。このラジオ番組に携わっているアシタネメンバーが毎回ラジオを聴きのあなたにおすすめしたいことや今やってることなどをご紹介していきます。今回の担当はアシタネメンバーから横田圭さんです。横田圭さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回は帰宅部代表ということで来てもらいましたけども、帰宅部の極意ということを聞いたんですけども、改めて帰宅部とは何ですか？
最初に帰宅部ってよく誤解されるから言っておきたいんですけど、
はい、誤解、
別に帰宅部って友達いないわけじゃないんですよ、
はい、まあまあそうですね、うん、
あと別に学校嫌いとかじゃないんですよ、
は
い、
あ、そうなんだね、うん、
あと別に家でも好きではないんですよ。
なるほど、
別に家帰ってやりたいことがあるから家帰ってるわけでもないし、はい、学校行ったら、はい、ブツブツで肌がブツブツしたり吐き気を催したりするから学校から逃げてるわけでもないんですよ。
はい、具体的ですね。
それをまず最初にね、はい、帰宅部の名誉を守るために言っておきたいんだよ。
なるほど。じゃあまず帰宅部への印象というか誤解をまず解いてから、
そうだね、
今回の質問を聞いてみましょう。まず帰宅する時の目標とは何でしょうか？
目標、まあ、要は楽しくやることだよね。
楽しく、
だって大体のスポーツってさ、はい、みんな建前上は楽しくやろうって言ってるじゃん。
まあ、
だからまあそういうことだよ。
え、帰るときに楽しくっていうと具体的どんなことなの？
帰るとき楽しくってそりゃさ、
何もル、何スキップとかスキップとかってこと？
スキップできない。
できない。
小学校からずっとスキップできないんだよね。
できないんだ。
だからどういうことなんだろう。その要は楽しくやる。
ゴール的な？
なんか歩いてたら楽しくならない？
散歩部分みたいなちょっと言い回し。
散歩に近いなのかな。
はい、
あと、うん、帰宅部やってて楽しいのはさ、
はい、
帰宅部として真面目にやり始めたきっかけってさ、
真面目にやって
て、
学校の隣の団地とかに住んでるやついるじゃん、
はい、
はいはいはいはい、あるね、
最初は普通に帰ってたんだけどさ、そしたらヒューっつってさ、団地の階段登って帰っていくの見てさ、負けたと思ってさ。
負けた。
負けた。
あんなさ、俺よりさ、テストの点数も低いしさ、背も低いしさ、そんなやつにさ、
はい、
負けたよと思ってさ、これはもう、帰るってことにおいて、こいつにどうにかして勝たなきゃいけないと思ってさ。
火がついたと思
う。徹底的にね。
そう、精神的にこいつをに勝利しなければいけないと思ってさ。
なるほど。
そこから真面目に帰宅しました。帰宅を始めた。
もうやっていくんだ俺は部下帰宅部としてっていうね。
そう。
なるほどね。
ちなみに家までどんぐらいの時間が？
まあ小学校の頃は小学生の足で十数分とかかな。
十数分。
小学生の足で今行ったら大してそんなかかんないと思う。
早いからねお前な。
歩くスピード本当に、うん。
小学校の頃はそんなに早くなかった。
立つのに、でももうやっぱ、
あ、そう、悔しさを味わってから早くなった。
もう早くなったと。
どうなんだろう、人と一緒に帰ったことないから、小学生の人と比べて早いのかどうかがわからない。
一人で帰るんだね、帰宅部って。
一人で帰っていうか、他の人が教室でうんたらかんたらやってる間に、
もう俺はもう、帰って
る。下箱で靴しまって、
個人競技。
個人競技。
なるほど。いや、そんな帰宅部なんですけど、帰宅、やっぱするのに理由付けはさっき、ないとおっしゃったんですけども、帰宅部としてやってはいけないことってやっぱあるんでしょうか。
やってはいけないことってさ、
なんか、ね、なんか反則とかね、なんかあるんだね、うん。
さっきの団地の話じゃないです
か。そうだね、サッカーといえばハンドみたいなね、うん、そういうのあるのかな。うん、
まあ最終的に自己満足になるから、自分の精神的な満足感が一番大事なんだけど。
ああ、もういかに満足して帰れるかと。
個人的にさ、うん、あの、歩きスマホとかさ、よそ見とか、そういうのがやらない方がいいのかなと思っててさ、
確かに。
そうだね。
大正論ですね。
そうだね。もう歩きスマホとか ね、あんま良くないからね。
怪我したら良くないしね。
そうだね。
っていうか、スマホとか家に帰ってやればいいしね。
ああ、そうだな。
っていうか、正直スマホとかよくわかんない板切れのことで。
さっき言ってたね。
楽しくないんだよ、ね。
ああ、そうだな。
なんであんな板切れをみんなはありがたがるの
板切れ。
なるほど。
すごいね。俺スマホのことを板切れっていう初めてだよ。しかもあなた俺より年下でしょ。
だってスマホの機能ってさ、
はい
はいはい、
もうポケベルでよくないってな
うん、
いや、あの、多分ポケベルって俺たちの世代じゃないんだよね、多分。
だってどうせ電話とかさ、
あ、まあまあまあね、
かけられても出ないときは出ないしさ、メールときも、メールも見ないときは見ないしさ、LINE も見ないときは見ないしさ、見ないときは見ないんだよ、何しようが。
うん、なるほど。
横田、寂しいとか、そういうのないの？
ない。
ないの？
ない。
あごめん、なんかごめんな、なんか歩きスマホしてごめんな、なんか。
本当だよ。
やることないからさ。
年下に叱られて。
やることないから、なんか歩きスマホとかしちゃってんの
よ。やることないなら真面目に帰ればいいじゃん。
そうだね、
イエス。そうですね。
なんか、わぁ、なんか、ごめんね、なんか。
で、改めて何歳でした？
今、16?
なんでわかんないんだよ、お前。自分の年齢が把握しろよ、お前。
いや、その16でその帰宅部のあらゆる、なんでしょうね、危険なことや、いろいろ今言ってもらったんですけども、逆に困ることってあるんですかね、帰宅してて。
困ることってさ、要は精神的満足だからさ、帰った後とかにさ、しこりが残ったら嫌だわけよ。
しこり？
しこりって何？
なんとなくさ、見ちゃったな、みたいなやつあるじゃん。犬の死骸とか。なんか道路のど真ん中で遊んでる子供だけのグループとか。もやもやするじゃん。そういうのがあったら、負けてはないけど、もやもやするなっていう。
もう俺はもうまっすぐ帰るんだけど、まっすぐ帰ってる時になんかちょっとしたね、なんか気になるような視線が向けた時に、あ、俺負けたなとかそういうことなの。
負けたなっていうか、
俺はただまっすぐ帰りたいのに、
そう、
うん
うん。なんかこういうね、なんかそういうイベントとかをたまた目に入ってしまった時とかは、あ、俺まっすぐ帰りたかったのになんだよとか言って、そういう、なんか そういったってしこりってことなのかな。
そんな子供に対して殺意ギラギラ
じゃない。まあ、そこまでも俺言ってないんだけど、
う
ん。
もう普通にいい人だからね。
ああ、そうかそうか。
いい人だから友達とかもいっぱいいるしね。
あ、いるんだね。あ、
だからただ、そういう自分のね、良心の部分がね、
はい、
あれ、ほっといてよかったんだろうかとか気になるわけよ。そういうムズムズ？
なるほどね。あ、例えばあれか、ペットボトルとかが道端に落ちてた時に、これ見て、あ、拾っとけばよかったな、とか、
そうい
う思考、そういった意味でのしこりってことか。
そうそう。
あ、なるほどね。
まあ、心残りがない帰宅をしたいと。
そういうことです
よ。なるほど。
なんか。
野球だって逆転するときはホームランで決めた方が気持ちいいじゃん。
そうだね。
野球やんない
けど。まあまあ、ね、いろんなドラマありますけどもね。
うん。サッカー選手だってわざわざね、なんか、かっこよく決めたりするじゃん。
うん、
やっぱさ、いいじゃん、そういう、かっこいいのさ、
うん。
かっこよく帰りたいじゃん。
かっこよく。
そうだね、本当にね。よっしゃ、俺もう、道端にゴミあって俺拾ってやったぜ。はい、気持ちよく帰れるぜ、みたいなね。
そう。
俺かっこいいだろ、みたいな。
そう、別に人に見てもらわなくていいんだ
そうだね、自己満足だからね、
別に周り見る人誰もいない。
なるほど。ではですね、帰宅部には三種の神器があるなるものが聞いたんですけど、そこら辺どう思います？
なんだそれ。
三種の神器
なんだそれ、はい、
ある人からの
聞いた話なんですけど。誰の入れ
知恵
ですかね。
ありますか？
そういうのあるの？
最低限何もなくても帰宅はできるけど、あれば嬉しいっていうやつは、まあ、食うもんと飲むもの。
なるほど。結構リアルな。
水と食料。
なるほど。
まあ、あと、ついでになんか音楽聴くやつあれば、テンポとか取りやすくなる。歩くスピードを、ね、作りやすくなる。
それはわかる気がする。うん、俺は歩いて帰るときとかは、やっぱ音楽聴きながらやるとね、うん、だからテンポが速くなってね、楽しく、うん、それはちょっと上がる気がする、うん、初めてお前の共感ができたわ。あ、よかった な, なんか何言ってんなこいつとか思いながらね。
わざわざ読んでるのに。
そうごめんね。でも共感できるとかってね、よかったな本当にね。
いやもうそろそろお時間なんですけども
。え、もう時間なの？
早い。
いやもう全然ね、もう、あのね、
まだ話そうと思ってたけど、3分の1も話してない。
3分の1なの？これで3分の1なの？
いやまあ、また出てもいいんですよ。
まあまた。
また俺は何この帰宅部の極意を聞かれることになるの？
いや次来るときは小屋の場所にいるから。
ああ、プライベートで。
あ、もう何もう、帰宅部とはね、つってなんかもう。
もう勝手に喋ってるから小屋を押しのけて。
あ、そうか、そうか、そうか。うん。まあ、邪魔にならない程度だったら、全然ね、こちらの人もいいけど。本当に。
いいですか？
なんかちょっとね、それこそね、そう言っちゃなんだけど、ちょっとこちらもね、しこりが残ったっていう感じかな、本当に。
では、帰宅部の最後に、夢をお願いしてもよろしいでしょうか？
ああ、なるほど、夢。
夢、帰宅部としての目標なんですけど、うん、年取っても自力で帰れるようになりたいなって。
健康的ですね。
要は、よぼよぼね、家にずっと引きこもるような老人にはなりたくない
な。なるほど、もう。
いいことを
言った。あと、できればシニアカーちょっと乗ってみたいなっていう。
乗ってみたい。
それこそあれだよね、要は、ね、歯が、なんか80まで歯が20個みたいな。80、20みたいな感じで。
あり
ますね。まあ、横田君はね、802みたいな、足2本みたいな。802みたいなね。
うん、足さえ残って
る。足さえ残ってればみたいな。とりあえず80歳までずっと帰宅部でいたいみたいな。
そういうことですよ。
なるほどね。
もう125歳まで帰宅部です。
125歳
持ったな。
大きくですね。
ではもう本当にそろそろお時間なので
お願いします。ねえ、軽くね、まとめますと。ねえ、その。
では今回は帰宅部の極意をご紹介しました。横田圭さんありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。1時間にわたってお送りしてまいりました不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ、エンディングのお時間です。いや、どうでしたか、高野さん。こんな、いろんなカオスな話が聞けましたけど。
そうだね。なんか、いくつか心に刺さったのもあれば。
はい。
ね、最後の、最後に、ちょっとね、
爆弾が
ね。
来ましたね。
うん、ね、それこそなんか、ちょっと俺がやりたかった、明日にカフェかな、とか思ったね。
じゃあ、サブノルマが達成できました。
そうだね。どう？あ、でもさ、はい、トラ君さ、パーソナリティっていう今回やったんだけど、はい、どう？俺も今前第一回はね、
そうですね、前回入ってましたけども、
どう？パーソナリティ、
あ、結構考えることが多いっすね、やっぱ。
うん、本当ね。で、俺マジアシスタントでいいわってなった。うん、そういうの気にせずにね、こうその人とのその人ゲストとかそういった話を聞けるっていうのが、
そうですね、
何も考えずに聞けるっていうのがいい。
結構自由にしてらっしゃったんで結構助かってます。
あ、そう、よかった。なんか邪魔かなって。
いやいやいや、
もうどっちがアシスタントやねみたいなね。なんだか、
まあ、ちょっと思いましたけども。いや、いっぱい喋ることが、まあ、このラジオなんで、全然いいと思います。
はい。
まあ、結構そうですね、自分は一緒に印象に残ったのが、はい、そのサンゴの、
そのあ、野添さんのね、
そうですね、日焼け止めでしたっけ、が結構初耳で興味深かったです。
あ、そうだな。なんか持ってたとかなんか言ってたけど。
いや、お母さんがそれっぽいのは持ってたんですけども、あんま気にしたっていうか意識したことはなかったんで。
まあ子供だしね、あなたね、そ
のまあ今日改めてそういう商品に目がついたかなって思いましたね。
ではですね、
はい、
次回放送日は6月何日ですか、
はい、これは第3水曜日なんで、19日ですね。
はい、じゃあ第3水曜日19日の7時、夜の7時ですね。
はい、
まあ、次回コーナーゲストはなんですけども、
はい、まだここはちょっと未定でして、ま
あ、未定なんで、はい、皆さんもその次の放送日にぜひ来たいという、
ちょっとお楽しみにしてもらえればな、ね、と思います、う
ん、ねで、はい、次回のイチャリバカタリバは、プレゼンターは今やってる、
はい、
虎之助さんがね、
出させてもらいます、今回は。
なるほど、今回はもう俺が語らせてくれ横田君について俺が語らせてくれと、
はい、
感じでですね。はい、ではまあ、そうですね、ポッドキャストもぜひやってるので、そこからぜひ聞いて、もらうと嬉しいです。はい、
お願いします。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は立花太郎之助と
宮城小屋でした。
でかっちょいお別れの挨拶なんです
けど、そうだね、どうしよっか、俺
即興で
1回目の時ちょっとドラマだから、
はい、
あれでいくか、あれいくか、さっきやったやつでいくか、
さっき
俺が言ってたやつ、
ああじゃあ合わせます。
そうだね、
では急振りしますか。
オッケーよ、
じゃあ3、2、1、
アリーデベルチさよならだ、さよならだ